黙示録の福音第12回、いつまでなのですかという主題で、黙示録の第6章です。今日の主題、いつまでなのですかというのは、10節の殉教者たちの叫びから取りました。それに対する答えはですね、もうしばらくの間休んでいるようにという返事だったわけなんです。いつまでなのですか、これはどういう時に私たちは発するでしょうか。大きく分けて2つの場合があると思うんですね。楽しみにしている時、それから苦しい時というのがあると思うんです。通信販売なんかで何かを注文するとですね、いつまでなんだろう、いつ来るんだろうというのがいつまでなのですか。あるいはお隣に新しい家が建ったんですけども、新しい家の引き渡しはいつなんだろうというふうなね、そういう楽しみの場合もあります。それから苦しみの場合もあるわけなんですけども、両方の場合というのがあるんですよ。というのはですね、しばらく前なんですけれども、家内と私は泉ヶ岳の山頂登山に挑戦したことがあります。下のところはまだ平坦だから、だんだんこうきつくなってくるわけなんです。結構ね、泉ヶ岳登山はいろいろ難所があるんですね。それでいつになったら頂上に着けるのかなと思うと、下山してくる人がいるわけです。それで、あとどのぐらいですかって聞くと、もうちょっとです、頑張ってくださいって言うんですね。でしばらく行って、まだ見えないなって言うと、また下山者が来るんですよ。で、あとどのぐらいですかって言うと、もうちょっと、3人ぐらい下山者に会いました。もうちょっと頑張れって言うんですよ。これ山に登る人たちの合言葉なんでしょうかね。もうちょっとっていうのでですね、そのもうちょっとがなかなか至らないんですよね。でもその降りてくる人々の声に励まされて、とうとう山頂を極めることができました。9月だったんですけどもね、山頂の方は紅葉が始まっていたわけなんですけれどもね。でも本当に声は励ましの声だなというふうに思いました。さっきしばらく前というふうに言いましたけれども、25年前です。あの頃は私たちも若かったと思うんですけどもね。ただ山頂登山はもう一度で十分だと思いました。もう一回挑戦する気持ちはならなかったので、時々水神の沢のところまで行ってですね、ピクニックでお弁当を食べるというふうなことは何回かしたことがありますけれども、まあ、激励の言葉を信じてよかったなというふうに思うわけなんですね。でもし来る人来る人がね、まだまだまだまだって言ったらね、きっと心折れて途中で挫折していたと思いますよ。さて、このいつまでなのですかというのは、これを書いたヨハネ自身の思いでもあったと思うんですね。というのは、時は紀元100年前後ですよ。彼は今流刑地パトモスで、ああや殉教するかもしれないという、そういう状況にあるわけです。彼自身ももう100歳を超えていたかもしれない。そうするとこの迫害の状況はいつまでなのですか、そういう思いはヨハネ自身も持っていたと思うんです。そうしたところが4章の冒頭でですね、ラッパのような声がして、これから後に起こるべきことを見せようと言われたわけです。それで本当に楽しみにしていたところ、7つの厳重に封印が施された巻物が見えたわけですね。そしてそれを開けることができる者がいないので、ヨハネは激しく泣いたとあります。しかしそこに復活の主、勝利のイエス様が現れて、この7つの封印を解くことができるというので、彼は喜びに包まれたはずなんですね。ところがそれに続く今日の6章を見ますとね、ヨハネが泣くほどに見たかったこの将来起こるべきことというのは、実は残虐な侵入者の蹄の轟きから始まったというんです。そして6章で書かれているのは6つの封印が開けられるということですね。7つ目は第8章で封印が解かれるわけなんですけれども、今日の6章には6つの封印が解かれる 模様が書かれている。最初にまず4つの封印が解かれる様を見て、後に2つの封印の方を見ていきたいと思うんですけれども、開かれた4つの封印には4頭の馬が出てきたというんです。そしてその上に4人の騎士が乗っていたと。さてこの4つの封印、4頭の馬、4人の騎士、この幻をどう解釈するかということで、いろいろな仲介書を見るとですね、これがまあすごいんです。100人100用です。みんなが思い思いのことを言っています。もうそれを語り始めたらキリがありませんので、大体これが多数説かなと思うところを紹介したいと思うんですけども、その前に4頭の馬と4人の騎士を理解するのに助けになると思われるのは、その当時の時代状況、ローマ世界の出来事をざっと見ることだと思うんですね。そうするとその情景がですね、前回見たのは天上の礼拝とイエス様の戴冠式という天上の情景でした。ところが今度はそれが地上に情景が映るんですね。この黙示録が執筆された約40年前、紀元60年にローマに大地震が起きたんです。で、相当被害が出たようですね。そしてその4年後、今度はローマが大火に見舞われるんです。実はその火をつけたのはネロではないかという噂が立ったので、ネロはそうじゃない、クリスチャンたちが火をつけたのだと言ってクリスチャン迫害を始めたんですね。この様子を描いたのがあの映画クオバディスです。主よどこへという。その4年後、ネロ自身が自殺をします。そうすると彼の後釜になるのは誰かということで、4人の将軍の後継者争いが始まるわけですよ。血生臭い後継者争い。そして2年後の紀元70年に何が起きましたか。エルサレム陥落ですよ。このエルサレム陥落が起きた時にですね、籠城中のエルサレム市内はもう大変な飢餓が襲ったんです。食料がなくなるという状況が起きたわけなんですね。それが70年、約10年後、厳密に言うと紀元79年ですが、ベスビアス火山が大噴火を起こすんです。さあこれによって滅んだ町があります。ローマ随一のリゾート地ポンペイが徹底的にこの火山によって破壊されて埋没してしまうということが起きるわけなんですね。そしてその後で皇帝ドミティアヌスが皇帝礼拝を強要するわけです。そしてそれに皇帝は神ではないと言って礼拝しないクリスチャンたちを迫害弾圧するわけです。その結果ヨハネ自身がパトモス島に幽閉される。そういうことがここ40年間に起きているわけなんですね。そのことを踏まえると、この4頭の馬とそれに乗る騎士ということの意味が重なり合ってきます。私たち自身も地震とか災害とか疫病とかというのをこの何十年の間にですね、経験してきているわけなんです。ちょうどそれと重なり合うようなことが当時起きていたということがわかるわけなんですね。この4頭の馬のことについては、ここだけではなくて、実はもう旧約聖書のゼカリア書の中にですね、4頭の馬の幻が出ているんです。私は夜見ていると、一人の人が赤馬に乗って谷間にあるミルトスの木の中に立ち、その後に赤馬、栗毛の馬、白馬がいた。その時私が、我が主よ、これは何ですかとゼカリアが聞いているわけなんですね。ヨハネが見たのは4頭の馬だったので、白い馬、白馬のことについてですね、これは誰だろうと皆さん思いますか。こんなふうにありますね。子羊がその7つの封印の1つを解いたとき、私が見ていると、4つの生き物の1つが、雷のような声で、来たれと呼ぶのを聞いた。そして見ていると見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っているものは、弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけた。これは誰だろう。白い馬ですからね、あ、これはイエス様だと思うわけですが、これはね、多くの学者が、いや、イエス様じゃないだろうと。だって封印を開けるのはイエス様なわけです。そしたら4つの生き物の中の1つがですね、来たねと言うんですよ。イエス様を呼び出すわけですね。で、そのイエス様が登場していって、白い馬に乗って出かけている。しかも手には弓を持っている。ちょっとなんか食い違いが見られるというふうなことで、多くの人が これはイエス様じゃないと言っています。むしろこの当時皇帝礼拝を要求したローマ皇帝ドミティアヌスが外に向かって戦争を展開していく、その様子を表しているのではないかと多くの人が言っています。次に赤い馬のことが3節4節にこんなふうに描かれています。子羊が第二の封印を解いたとき、第二の生き物が来たれというのを私は聞いた。すると今度は赤い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は人々が互いに殺し合うようになるために地上から平和を奪い取ることを許され、また大きな剣を与えられたと。でこの赤というのはやはり内戦による流血の赤ではないかと。そして第一の人は弓でしたね。外に向かって使う武器ですけれども、剣というのはやっぱり内側で戦うものだろうと、近くの人と戦うものだろうというふうなことで、これは内戦のことを指しているんじゃないか。それから黒い馬が五節からこのようにあります。また第三の封印を解いた後、第三の生き物が来たれというのを私は聞いた。そこで見ていると、見よ、黒い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は四つの生き物の間から出てくると思われる声がこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒とを損なうな、という声が聞こえたというわけなんですが、この秤を持っているということからわかるように、どうもね、食料とかいうふうなものの重さを測っているようです。ですからこの黒い馬というのは飢饉による食料品の欠乏、あるいは必需品の欠乏、そして大暴徒のことを指しているんじゃないかというんです。ここに小麦一マスが一でなり、大麦三マスも一でなりという、これはあまりピンとこないんですよね。現代の私たちの日常生活に置き換えるとどうなるかなと考えました。今米5キロを買おうとするといくらぐらいですか。ブランドものとかいろいろありますけれどもね、家内に聞いたら、まあ大体2000円ぐらいじゃないとかっていうふうに言うんですよ。と2000円で5キロ買えるわけなんですね。ここで小麦一マスというのは1リットルのことを指すそうです。でそれが1デナリ、デナリというのは成人が1日働いて得られる報酬、日本なら今、まあ、約1万円としましょう。そうするとですね、私たちの米の相場に換算するとですね、米5キロが6万円になってるんです。どうですか主婦の方々、6万円の米買いますか。いや、そんなのやめよう、それだったらばスパゲティとかそういう小麦物にしようとかね思いますよね。そうじゃないんです。食料全体がもうないんです。だから米がダメならパンが食べられる、そんな贅沢な時代じゃないんです。むしろ米1合が1800円もする時代になっちゃう、という今5キロ買えるものがたった1人分ですよ、という、そういうふうな大暴騰が起きるということをここは語っているんですね。オリーブ油とブドウ酒とを損なうな、これはクリスチャンが用いるオリーブ油、それから生産式で使うブドウ酒、それは大切にしなさいというふうに言っているのかもしれないというふうに言っている人たちもいます。もう一つだけ見ましょう。今度青ざめた馬なんですけれども、7節8節子羊が第4の封印を解いたとき、第4の生き物が来たれという声を私は聞いた。そこで見ていると、見よ、青白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者の名は死といい、それに黄泉が従っていた。彼らには地の4分の1を支配する権威、および剣と飢饉と死と地の獣らとによって人を殺す権威とが与えられた、というんですね。この青白い馬というのは、人の顔が青白くなるというのはどういうことですか。もう死が間近ということじゃないですか。非常に具合が悪いということで、実際にはこれは黄緑色という言葉が使われているんですね。それに死と黄泉が従っているということで、しかもそれで剣、飢饉、疫病死、獣によって地上の4分の1を殺す権威が与えられたという、そういう幻です。実はこのことはイエス様があの小黙示録と呼ばれる福 音書の中でもすでに語っておられることなんですね。マタイ伝の中にイエス様は弟子たちにいつそういうことが起きるのでしょうかと尋ねられた時に、イエス様はこのように答えているところがあるんです。オリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください、いつそんなことが起こるのでしょうか、あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか、という弟子たちの質問に答えて、人に惑わされないように気をつけなさい、多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わせてやろう、偽キリストが出てくるというふうに言ってるんですね。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう、注意していなさい、慌ててはいけない、それは起こらねばならないがまだ終わりではない、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう、またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう、しかしこれらは生みの苦しみの始めである、その時人々はあなた方を苦しみに合わせまた殺すであろう、またあなた方は私の名のゆえに全ての民に憎まれるであろう、その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう、また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう、また不法の者がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる、そしてこの御国の福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう、そしてそれから最後が来るのである。マタイ伝の24章3節以降のオリーブ山でのイエス様の言葉、これがこの4つの馬のことを総括している、もうすでにイエス様はおっしゃっている。マタイによって記録されたこの言葉をヨハネも覚えていたのということは考えられますね。これが4頭の馬と4人の騎士の幻です。もう2つの封印がこの6章で開かれるわけなんですけれども、第5の封印が開封された様子が9節からこのように書かれています。子羊が第5の封印を解いた時、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを見た。私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの血の報復をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。これは本当に読むにも聞くにも耐え難い言葉なんですね。主よ、いつまで報復をなさらないのですか。この報復と訳されている言葉は復讐というのとは違うんです。復讐は私たちクリスチャンがしたいことでもないからですね。この報復というふうに訳されている言葉は、この意味について小田さんはこのように言っています。失われているように見える神の正義が確かにあるということを、そして不義がこのまま勝つのではないことを実証するのはいつなのですか。神様の正しさを実証するのはいつなのですかという、そういう意味の質問なのだと言っておられます。そうしたところ、一人一人に白い衣が与えられた。この白い衣というのは、殉教者が人間の目にはどう映ろうと、すでに神の目には真っ白に輝いて性別されている。神様の目には彼らはもう清いものとされているということを表しているわけですね。さて、もうしばらくの間休んでいるようにという言葉なんですけれども、これはほとんどの訳を見てもですね、もうしばらくの間と訳されています。このしばらくという言葉はね、短くもあり、また長くもあるんですね。山に登った時、25年前の話をしたわけなんですけども、どのぐらいなんだろう。で、言語を見てみました。そしたらですね、これはもうちょっとという言葉なんです。ですから、もう少しの間と訳している訳も中にはあります。これが言語に近いんです。私たちがあの山登るときに、もうちょっと、あの言葉に非常に近い言葉なんですね。もうちょっと、主は何をしておられるんでしょうか。主ご自身がもうちょっと、もうちょっとすれば、もっと悔い改めて救われる人が増える、もうちょっと我慢していなさい。 主ご自身が忍耐して待っておられるということですよ。殉教者に忍耐を強いるのではなく、主ご自身が我慢してるんです。忍耐してるんです。救いたいんです。それを表すのが、もうしばらくの間休んでいるようにという言葉の本来の意味なんですね。さて、最後の6つ目の封印のことに移りましょう。12節からこのように書かれています。子羊が第6の封印を解いたとき、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、洞穴や山の岩陰に身を隠した。そして山と岩戸に向かっていった。さあ、我々を覆って、御座にいます方の御怒りと、子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。と、黙示録の6章は結ばれているわけなんですね。ここに記されているのは、天変地異です。これは聖書の中で何度も描かれている状況なんですね。代表的なのを一つだけ挙げますと、イザヤ書の13章にですね、こんな風に書かれているんです。見よ、主の日が来る。残忍で憤りと激しい怒りと思ってこの地を表し、その中から罪人を立ち滅ぼすために来る。天の星とその星座とはその光を放たず、太陽は出ても暗く、月はその光を輝かさない。という記述が、イザヤ書の13章9節、10節にあります。こういう天変地異のことは、他にもいろんなところに、すでに予告されているわけなんですね。でも実際この時に、神羅万象が崩されたとしたら、この後のことはないわけですね。これをね、広島で原爆にあった人は、私が見たのはまさにそういう光景だった。被災者の立場から見た太陽と月と星はまさにそのように見えたというんです。もちろん宇宙はそのようには ならないわけです。広島、長崎がそうだったんですけれどもね。でもその真っ只中にいた人はそのように見えたという証言をしておられるんですね。そしてここで我々を覆ってくれと言ったとありますけれども、イエス様もやはり小黙示録の中ですね、福音書の中で我々を覆ってくれと人々は言うようになるということをルカ伝の23章30節で言っています。そしてそれを言うのは全ての人なんです。地位があろうがなかろうが、富んでいようが貧しかろうが、全ての人がそのように言うのだということがですね、言われているんです。イザヤ書の54章7節、そういうような悲惨な状況の中でですね、しかし主はこのように約束しておられるんです。イザヤ書54章7節から10節をお読みいたします。私はしばしばあなたを捨てたけれども、大いなる憐れみをもってあなたを集める。あふれる憤りをもってしばしば我が顔を隠したけれども、とこしえの慈しみをもってあなたを憐れむと。あなたをあがなわれる主は言われる。このことは私にはノアの時のようだ。私はノアの洪水を再び地に溢れさせないと誓ったが、そのように私は再びあなたを怒らない。再びあなたを責めないと誓った。山は移り、丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。主は心に決めてるんです。悔い改めてご自身の御子の贖いを信じる人に、私の契約は動くことがないと言っています。ですから今日の17節でです、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようか、これに対する答えは、罪人はその罪のままでは誰一人として神の前に立つことができないんです。しかしイエス様の贖いを信じる者は主の前で約束の言葉に立つことができるんです。なぜならばイエス様が贖いの御業を成し遂げて、もうすでに天上で戴冠式を終えておられるからです。この力が地上に及ぶのはもうちょっとだ、もう少しだ。 主ご自身が忍耐しておられるということを示しているわけなんですね。この黙示録の6章を読んでいるときにですね、タブレットで本を読んでいたんですけど、そこのところにですね、こういう本どうですかというふうなね、そういう広告が時々飛び込んでくるんですね。で、私は普通は無視するんですけども、中にどうしても無視できない一冊があったんです。それがですね、篠田桃紅、103歳になって分かったことという本があったんです。これはね、読まざるを得ない。母が去年103歳で死んだのどうして知ってんのという感じなんですけどね、これを買って読んでみました。今本当に数秒でダウンロードできるので便利ですね。その一部だけ今日の週報に転載したんですけれどもね、この篠田桃紅さんという方は墨汁墨による創作書家のようです。そして103歳の時にこの本を書いたというわけですよ。それが2017年、今年の3月に107歳で死んでいるわけなんですけどもね、週報に収録はしなかったんですけどもね、こんなことを言ってるところがあったんですよ。年を取るということはクリエイトして生きていくこと、創造的に生きていくことっていうのは一文があったんです。ちょっとだけ引用しますね。100歳を過ぎてどのように年を取ったらいいのか、私にも初めてで経験がありませんから戸惑います。90代まではあの方はこういうことをされていたなどと参考にすることができる先人がいました。しかし100歳を過ぎると前例は少なく、お手本もありません。全部自分でクリエイトしていかなければなりませんってんですね。私の母は100歳まではありがとうとかですね、意思を表明できたんですけど、103歳の頃にはもう恍惚状態だったので、その母の思いを私は知ることはできなかったんですけども、103歳になってもまだこんな風にはっきりとものを考えることができる人もいたんだなという驚きました。さて、この篠田桃紅さんのいつ死んでもいいは本当かという文章の中でですね、こんな風に言ってますね。あまり長生きはしたくないという人がいます。それは偽りだと思います。みんなやはり長生きはしたい、誰だって死にたくはないはずです。中にはいろんな問題が起きて、人為的な理由から精神が自分を超えてしまい死にたいと思う人がいるかもしれませんが、そうしたことがなければ生き物には生存本能が備わっています。長生きしたいと思うのが生き物としての本能です。103歳でもやはり長生きしたい、まだ生きたいと思ったというんですね。母もそういう思いだったのかなと思いました。で、まあいろんなことが書いてるんですが、一番最後の言葉が私は非常に印象的でした。生きている限り人生は未完だと思います。彼女は断言してるんです。この方はクリスチャンではないんです。でも、その言葉は本当にそうだなと思います。しかも同時に、神様の恵みも未完なんです。それを私たちが途中で諦めるならば、神様の恵みは完成しない。まだ本当に神様のご計画がある。もうちょっと待ちなさい。もうちょっとだ。主ご自身が忍耐しておられる。私たちが途中で恵みを見限ってはいけない。恵みも未完なんです。そのことをこの文章を読んで思わされているんですね。生きている限り神様の恵みもまだ未完だということを思わされました。いつまでなのですかという次第で黙示録の6章をご一緒に読みましたけれども、それに対する答えはもうちょっとだ、もうちょっととおっしゃるんですね。目の前にある悲惨に目を奪われるな。それは一人でも多くの人の悔い改めを待つ神ご自身が一時的に許容しておられることだ。あなたはその先に約束されているキリストにある最終的勝利をもう少しの間、もうちょっと待ちなさいと主は私たちに呼びかけておられます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、困難な時、苦しみが延々と続きそうな時、私たちは信仰がぐらつき、主よいつまでなのですかと自暴自棄になりがちです。 しかし救われる魂が目覚めるのを主ご自身がもう少しもう少しと待ち続けておられることを今朝学びました。主の忍耐と見許しによって救われた私たちも救いの約束に立って待ち望みます。主よどうぞ御心をなしてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。